はい、では黙示録ですね、最後ですね、黙示録の2章を開いてください。で、午前の礼拝で1節から7節、エペソに対するエペソの教会に対するイエス様の言葉を私たちは読みまして、その続きを見ていきます。で、8節から17節までです。本当は最後まで用意しようと思っていたところで、昨日のお昼に気づいたんですね。ペルガモンの教会が終わったらもういつもと同じ長さになっていたということで、無理せず、再来週の日曜日はティアテラの教会から、ね、始めていきたいと思いますが、この8節から17節ですね、見ていきます。でですね、午前中見たんですけども、御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと、この7節に書いてました。これね、全部に書いてあるんですけど、だからこのそこにある実際の地域の教会だけではなく、全ての教会に対する御霊によるメッセージだと、つまり私たちの教会も含めるわけですよね。主が語ってくださることに、ぜひね、皆さん御霊が何を語られているかということをね、耳を澄まして、見ていきましょうですね。8節ご覧ください。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われるとあります。エペソの次にスミルナですけれども、この聖書の地図ある方はね、本当に開いていただくとすごく嬉しいんですが、たった今じゃなくてね、そうですね、皆さんから見るとこっち側にこうなるのかな、このトルコがあって、こう皆さん見てください、こっちね、ここら辺がこのトルコの西側ですね。で、こうエーゲ海があって、そしてこっちギリシャですよね。で、このね、東、西側が、こうアジアって言われるところなんですよね、で、エペソという町がこのあって、でそこから、ですね、北に55キロほど行きます。で、車で私も行ったことあるんですが、1時間ぐらいかな、まさに1時間ぐらいでこう行くと、こっちも港湾都市なんですが、ローマの中でも とってもいい、本当にね、いい町です。今もう私はなんていうかな、トルコのイメージが全く変わってしまったんですけども、地中海のね、本当にこう爽やかな空気が流れるっていう感じで、でトルコの中でも結構自由があると言われてますが、ローマの時代はアジアの美とかですね、命と力の街とか、言われたわけですね。でローマの中でもその美しさは知られていたそうですね。で、午前中もお話ししましたが、この黙示録って朗読して聞いて守るものが幸いであると言われて、朗読して聞くだけでもこう人々は理解ができた。つまりこの今私たちが読むとなんかちょっとこう難しく感じるかもしれないですけど、当時の人の背景を、当時の人が聞くとですね、もうそうだなっていうふうにすぐ分かるような形でイエス様語ってらっしゃるんですね。だから私たちも、仕事っていうかな、私たちしなければいけないのは、その当時の人じゃ一体何なのかと、その背景ですね、この聞いてる人たちがどういう人たちかを知っていく必要がある。なのでスミルナの町ですね。で、このスミルナの町はですね、滅ぼされて生き返るというのが特徴になっている歴史がありますですね。紀元前627年にルディア王国、英語ではリディアかな、ルディア王国に滅ぼされました。で、ずっと後に、紀元前の330年代かな、ギリシャのアレクサンドロス王、アレキサンダーですね、が来て再建することに決めたんですね。なので一度滅ぼされたけども蘇ったっていう、その彼らのこの町の誇りがあるんです、プライドがあるんですよ。なので、このスミルナのこうイエス様の言葉、スミルナの教会に対して、私は死んだが蘇ったと、死にまで忠実でありなさいと、命の冠を与える、死んだけれども生き返るよっていうね、そういうメッセージになっているわけなんです。で、さらに歴史の話をしますと、ギリシャでセレオコス朝 ですね、その、とあとローマがですねこう戦って、そのですね、ローマの町になっていくんですけれども、その時にローマに忠誠ですね、そのもう私はローマに従っていくよっていうローマに忠誠を誓っていくんですよ。でね、当時のローマにあるこういろんな町っていうのはいかに皇帝によく思われるかっていうことで、まあ、ちょっと競争みたいなのが起こったんですよね、うん、で、紀元前はローマの女神の座っていうのは結構地位がある、このローマにこうこのあの慕われるね、ローマの女神の座っていうのが、まあ、あって、まあ、彼らはそれを勝ち取って、で紀元後は皇帝タイベリウスのために神殿を、まあ、建てたわけです。で次に見るペルガモンが、まあ、ローマからの特権を得たんですけども、スミルナは2番目にその特権を得ることになりました。でなんでここまで話すかというと、強烈な、だから皇帝礼拝があったわけですよ。皇帝を礼拝するんですね。これ午前中もお話しましたね。このローマっていうのはこう統一させるために、そのいろんな国といろんな民族がいますから、あのそれ統合するためにどうするのかって言ったら、まあ、皇帝をそのものをもうあの宗教にしちゃったんですよ。神の子とか救い主、あとは主っていうのは全部皇帝に使われてたことで、それをキリストに使、あのイエス様に使ってるわけですね、私たちはね。だからもうおのずと分かりますよね。そうすると私たちが礼拝で信仰告白していることがそのまま反政府的になっちゃうわけですよですね。イエスが主であるという言葉があるので、カエサルが主であるという言葉が言えなかったわけです彼らは。でも年に1回ですね、それをまあこの何ですかね、行事のようにね、まあ、ただあの儀礼として年に1回カエサルは主ですと言って、この言えばよかっただけなんです。それさえやればよかったんです。ところがそれを拒んだので非国民ということで、まあ、激しい迫害を、まあ、受けていったという歴史があります。でスミルナっていう名前もこれもすごく何て言うか意味深なんですね。意味が深いんです。もつ役ですね。もつ役、まあ、いろんなのに使われるんですけど、もつ役は、スミルナはエジプトにもつ役を輸出していました。でエジプトで死体の埋葬のためにミイラを、ね、ミイラのためにもつ役が使われたんです。でイエス様を信じる人たちにとってはどうですか、もつ役って言ったら。イエス様を葬るときに女たちが持ってってそれ使ったわけですよね。ニコデモが30キロものもつ薬を持ってったと。ということでキリストの死を帯びて私たちもキリストに連なるものとして、この死にまで忠実なんだっていう ここですよ。それでスミルナっていうですね。なので今読んだこのスミルナに対する教会の見つかりで、始めであり終わりと、もうすべてを始めから終わりまで私は支配していて、死んでもよみがえったんだよと。だから教会も死さえも打ち勝つように建てられているんだっていうことをこう思い起こさせてるわけですよ。で9節で、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだと。知っているっていう言葉ね、これ本当に午前中もお話ししましたが、ぜひ自分のものとして受け取ってください。どんな人が、人々から知られていなくてもイエス様は知ってくださってますですね。いろんな苦しみ試練とか、まあ、ここでは苦難と貧しさ、その知らないです。今世界でイエス様のゆえに迫害されている人たちはものすごくたくさんいます。まあ、マスコミで報道されないんでね、こういうのは、うん、なかなかわからないですけれども、もう本当に苛烈、苛烈ってのは激烈、もう ひどいですね。で貧しい人たちたくさんいますよ。で知ってるんです。誰も知らなくても知ってるんです。 で、この苦難という言葉はギリシャ語では極貧ですね。単なる貧しいじゃなくて、もう何にもないと。さっき言ったように美しい町なんですよ、スミルナは。なんでこんな極貧になってしまったのか。もちろんこれはイエス様を信じているので、社会的に排除されて働くこともままならなかったわけです。で、皇帝の像を拝まないとですね、この皇帝の像が入り口、あるところに、このなんか入り口にね、こう市場のアゴラの近くにあったりするんですよ。で、そうするとこうもう拝まないからもういじめられちゃうんですよね。で、経済活動がきちんとできない。あとは財産が没収されるってこともあるわけですよね。しかし驚くべき言葉が、だがあなたは富んでいるのだ。何に富んでるんでしょう。信仰に富んでるんですよね。ヤコブも言いました、手紙の中で2章の5節に、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんかと。皆さんが信仰を持つことができるようになったのは、何かこと書いているからじゃなかったでしょうか。まあ、それが物でなかったとしまう、物でなかったかもしれませんが、何かこと書いているからこそ、あ、神がいるんだ、いなきゃいけないんだ、神を信じないといけないんだと分かったと思うんですよね。十分ですっていうのがね、僕は日本の敵だと思ってますね。うん、本当に思いますね。私東北出身で、東北の地震が起こってから復興活動何度も行きましたけど、すぐに復興するんですよ。もう本当に我慢強い方々で素晴らしいと同時にですね、そういう時じゃないと本当に神を知ることはできないのに、やっぱり自分たちでできるっていうね、まあ、こういう、まあ、ジレンマがあるわけなんですよね。でも貧しい時に初めて信仰に富むことができる。だから日ごとの糧を、日曜の糧を与えてくださいって祈りなさいってイエスもおっしゃった時に、今日本人は実感できない、先進国にいると冷蔵庫にあるから、コンビニあるから、けれどもマジでそうだったんですよね。次どうなるのかっていうのは結構こう死活的だったところで信仰を働かせるわけでしょ。だから富んでいるわけなんですよ。で、次にユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っていると。迫害は皇帝礼拝を拒むことによっても起こってたんですが、追い打ちをかけるように不信者のユダヤ人たちからも迫害を受けていたというのがここから分かります。で、ユダヤ人だと自称しているって書いてるじゃないですか。で、これなぜかって言ったら、ユダヤ人、ユダヤという言葉、ユダっていうのがもともとの意味でしょ。ほら、ユダっていうのはヤコブの息子の一人で、主を褒めたたえるっていう意味合いがあるわけですよ。だから神を褒めたたえて神を信じていくということだからこそ、ユダヤ人がユダヤ人と呼ばれるにふさわしいっていうかな。で、そうなっていないという意味で自称しているが、実際はそうじゃない。だからキリスト者が、クリスチャンがキリストらしからぬことをやっていたら、キリストを自称しているがって話になるわけですよ。クリスチャンって言ってるけど、これどうなのよっていう、とのと同じことを今ここで言って、サタンの回収だって言ってるんです。で、これはね、何かっていうと、イエス様がこのユダヤ人に対して、あなた方の父は悪魔だって言ったんですね。で、これね、間違わないでください。ユダヤ民族が悪魔の子って意味じゃないんですよ。そうではなくて、この文脈を見れば、その時にすでにイエス様を殺したかったんですね、その聞いてる人たちが。なので殺意を抱きながら、私はアブラハムの子とか、私の父は神ですとかって言ってるんで、何言ってるのと。 そのように殺意が出てるってことは悪魔に触発されて、インスパイアされて、触発されてそれを言ってるんでしょっていうのがイエス様が言っている悪魔の子だ。ここでもサタンの回収っていうのは、そのキリスト者を迫害していくということにおいて、それがサタンから来ているものなんだよということを言っています。でこれにもやっぱりクリスチャンにも当てはまって、第一ヨハネで、ヨハネは義を行い、正義を行わないものは悪魔の子だとはっきり言ってるんですよね、だからこう言ってること、私はクリスチャンだって言ってること、神を知ってるって言ってることが大事じゃなくて、歩みはどうなのよっていう歩みが、という話をしています。でですね、ここでね、ユダヤ人がなんでそんなにキリスト者を迫害するようになったのかと。もちろん最初の時はあれですよ、ほら異邦人、なんか最初の時はこう、異端っていう感じでね、こう見なしていたわけなんですよ。でもこれもう90年代です。で事情がね結構複雑なんですね。これでも知っておく必要があります。ローマは多神教を信じています。ですか。でも、ギリシャとローマの神々を信じてるんですけれども、ユダヤ人は一神教ですよね。だからこの時々迫害を受けるんですよ。コリントでパウロがアクラとプリスキラと会ったのが、クラウディス帝が、皇帝がこうローマから追い出したって書いてあるでしょ。でこうあとピリピではパウロとシラスが鞭打たれたけども、その時もこう私たちない習慣を押し付けている、これユダヤ人だからってこう言ってるんですね。だユダヤ人だから迫害をされるというものもあります。でもね、彼らね、当時ものすごいこのアジアの地域もそうだし、ユダヤ人多かったんですね。で社会的な地位を得ていたの でそれで皇帝礼拝しなくていいよって除外されてたんですよ。これ特例ですね。なんですが、その時ね、イエスを信じる人たちはユダヤ教の一派だからということで、それローマからも、ローマも中立も関わらないってなってたんですよ。ところがキリスト教会ってユダヤ人だけじゃなくて異邦人、しかも割礼受けない異邦人も入ってくるわけでしょ。そうすると異邦人は多神教をやらなきゃいけないのにっていうのあるわけ、ローマにとっては。なのに私たちのとこに余計な奴らが来ているということで、生き残るために除外していくわけで、教会を。ね、政治的な判断はね、これ実は大祭司カヤパもやったわけです。イエス様をなんで十字架につけるって決め、殺すって決めたかって言ったら、ヨハネの11の48節で、あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまう。やっぱりローマから私たちは取り上げられるという恐れがあったので、イエスを除去すべきだと、このように政治的な判断をしたんですよ。こっちも同じです。っていうとね、ここでね、この迫害の構図っていうの、深い部分をね、こう知ることができるんですよ。それは何かっていうと、外部から何も知らない、キリスト教のことを知らない人から直接来るってね、あんまりないんですね。それよりも、あってもね、あるんだけど、内部からもっと熾烈なんです。だからこれ同じ一神教から来たわけですよ。ユダヤ教から来たわけですよ。これが苛烈なんですね。なんでかっていうと、世の迫害を免れるために、世と一つに迎合して生き残っていこうとするものが内部から出てくるんです。でその人たちが迫害の急先鋒なんです。かつて日本はカトリックの教会の中でも、もう本当に特質な大迫害を通ったわけです。教会史の中で。キリシタの時ですね。キリシタの迫害。沈黙の映画見るといいんですけども、また小説読むといいんですが、迫害で急先鋒、キリシタンをなんで弾圧できたのかって、皆さん、登場人物、先に立ってる人たち、みんな見てください。お奉行様もね、なんていうんだっけ、名前忘れちゃったけど、なんだっけ。 あと通訳する人も、そして最後はバテレン宣教師も、全員滅びですよ。滅びっていうのは捨てた人たちです。信仰を捨ててるから、キリシタンが何を考えて何が重要で、何を思ったら辛くなるか大変なのか知って熟知してるわけで、知らないじゃない周りの人たちは、仏教の人たちは。でしょ。だからその人たちが転んで、そして生き延びるためにその迫害の急先鋒を立つ。で、あの主人公をね、主人公も最後はそれやってるわけよ、うん。だこのユダヤ人もそういうことで、お前たちがいると俺たち危うくなるからって言って、例えばなんかさ、このあの船があってさ、でこれあのもうあの、なんかわかんない、洪水というか、あの嵐が起こってね、海がね、でそこにもう多くの人がそこに乗っかって、でどんどん他の人もほらあの溺れてる人も乗っかろうとしてんだけど、ダメだダメだっつってね、この潰れるからっつってさ、あのこう転覆しちゃうからね、でこう溺れてるのに助けないみたいな、なんか想像できるでしょ、ああいう感じで、それが起こっていくということなんですね。霊的にね、起こってたんですね。で、罵られてるっていう言葉あります。でね、これキリスト者につきものです。イエス様が言いました。マタイの5章の11節で、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いですとあります。で、やっぱりね、イエス様を信じる信仰って、その世の人にとっては、まあいわゆる異質なんですよね、うん、捉えどころがないわけですよ。だからああだこうだと言って罵るわけですね。で、ローマの時代の人たちは聖餐式、これから聖餐式預かりますけれども、裂かれたパンはキリストの体であって、ブドウ酒の杯はキリストの流された血だ。そしたらみんな血を飲んでる、なんか人の肉を食っているってね、人食い人種みたいに見出した。あと兄弟姉妹とこう言ってね、近親相姦してんじゃねえのとかね、わかります。そういうふうに言って、おとといですね、配ってました、バイブルカフェでね、チラシ配ってたら、わざわざ近づいてきてですね、こうやって、で私の看板パッと見て、気持ち悪いって言って、さてでね、ずっとまあ結構無視されてきたので、私はね、まさに大いに喜びなさいってとかってね、いやそりゃこの文言見たらね、そう思ってもって、僕はクリスチャンじゃなかったとしたら思いますよですね。で、そして難癖つけたかったらやっぱり言いますよね。聖書の言葉おいしいよなんてね、神の言葉キモいよね、うん、でもだから大いに喜びなさいっていうね、うん、イエスもおっしゃったわけですよ。だからこの罵られているっていう言葉が書かれてるわけです。そして10節で、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。ここから大事になりますよ。いいですか。恐れることないんですよ。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えると。投獄される者たちがこの中から出てくるよと。おそらくね、この美しい町並みの下に地下牢があって、排泄物とか溜められているところに押し込められたかもしれないしですね。で餓死していく、あるいは処刑されて殺されたかもしれないし、でも恐れることはないって言ってるんですよ。で、ここからキリスト者の何て言うかな、死生観ですね。本当に恐れなければいけないものっていうのを明確にする必要ある。イエス様おっしゃいました。ルカの12章の4節から6節、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいと。さっきユダヤ人たちは自分たちが生き残るためで恐れてやったことで釈迦したわけでしょ。でも私たちは恐れていけないって言ってるわけですよ。で、 でもじゃあ何も恐れないかしたら恐れるんですよ。何？死んだ後でゲヘナですね、地獄ですね、地獄に送る権威を持っている方を恐れなさいという、死んだ後の命を気にしなさいということです。でこれが私たちの死生観でいる必要があって、この戦いですね、今のこの生きていることの価値以上に、その死んだ後神の前でどう申し開きするのかということに基づいてするわけですね。で次に ここで悪魔は試していると言ってますが、まあ、この迫害とか反対の背後には悪魔がいて、10日の間苦難にあって、これ10日って聖書にダニエルが10日私たちを試してくださいって、ね、言ったでしょ、野菜だけ食べるようにしてくださいとか、試すときによく出てくるんです、ね、で今試されているわけです。で死に至るまで忠実でありなさいって、これね普通できないんですよ。人間には根本的な生存本能ありますから、生きるっていうのがあるわけですよ。でどうやってイエス様に言われていることに忠実かって、やっぱりこの逆なんですよね、いつもね。私たちの信仰っていうのは死んでもよみがえられたイエス様を信じる信仰なんです。十字架につけられて葬られたけれども3日目によみがえったイエス様を信じる信仰で、罪をもって支配されている私たちが死に、キリストもに、そしてキリストがよみがえられた時に私たちも生き返ったんだと、この新しい命が与えられたんだというところにある信仰なんですよ。なのでイエス様が言われた言葉、これとっても大事ですね。マルコの8の35節で、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。これが根本です。信仰生活において、その生存本能っていうのがあって、生存本能っていうか生きるためにっていうのをね、でここで信仰を働かせる必要がある。いや生きるためなんですよ。でも本当に生きるためにはどうする？その死んだ後のよみがえりの報い、その後の命ですよね、うん、そのために生きてるんです。ということは今の生活を死なせていくって言ったら変だけど、この命っていうのは、その何て言うかな、生きようとするその意志、強い意志ですよね、うん、でこれを置いといてって話ですよ。イエス様の生活をねするってね、イエス様を信じて生きるって、それしないと無理。いやいや、ある程度折り合いつけられるんじゃないの。いやー難しいね、難しい。まあこれ牧師だと分かりやすいんだけど、韓国とかアメリカだとね、雇われの先、就職先みたいに見る人もいるわけですよ。教会大きいから給料出してくれるわけでしょ。で日本の教会、こんなちっちゃな、ね、教会だと、何言ってんのと、もらうんじゃなくてあげる方だから、だから時々思わ、ね、日本の牧師さんってどうやって暮らしてるのってね、大体クリスチャンじゃない人は一番心配してくれるのはそれなんですよね。でいつもカラスの、エリアのカラスの話です。カラスが肉を持ってきてくれてね、パンを持ってきてくれて、あと水はそこにある川があってって、何らか神がこの法則に、だって食うためには働かなきゃダメでしょ。でも福音語って給料来るわけじゃないからさ、ねえ、ないわけよ。どうしてんのって話なんですよね。でも神様が備えてくださる。でこれ分かりやすいから今その例として挙げたんですけど、皆さん一人一人イエス様を信じて真っ当な生活をしていくときに、その妥協しないで、ここは普通は生き残るためにこうしなきゃいけないっていうのはあるけれども、いやそうじゃなくてイエス様が言われたからこれやってるんですよって、そしたら後からこの必要なものが加えて与えられるっていう、この死命の例の死命、死命なんですね。これが死に至る、これ文字通りですけど、ここでは、ね、死に殉教ですよね。死に至るまで忠実ありなさい。だからイエス様の約束が、私はあなたに永遠の冠を与える。冠っていうのは報酬、報い、賞状ですよ、賞ですね。 蘇った後で与えられる冠で、これあのヤコブも言ってますけれども、手紙で一章の12節で、試練に耐える人は幸いです、耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですと。あのベンハー皆さん見たことあります？まあ、あの 見たことない方は別にいいんですが、あの、ね、ベンハーがね、ポンティオピラトから総督からあのこの冠をね、こう月桂樹の冠をこう受ける時があるんだ。あれですね、その当時はもうオリンピックとかね、あの運動めちゃめちゃ今見た、いやそれ以上にみんなフィーバーしてたから、あのみんな燃えていたんですよね。でそこでこれ受け取るわけですよ。でも朽ちない、朽ちる冠だね、月桂樹だからね、ユーカリだから朽ちる。でもこっちは朽ちない冠ということで、私たちは受け取るんですね。で、耳あるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。で、ここでも同じこと言ってますよね。だからこれは全ての教会です。勝利を得るものは決して第二の死によって害を受けることはない。ここはすごいですね。勝利を得る者ってイエスも神の子として信じる人たちですは、第二の死ってあるわけです。第一の死っていうのは肉体です。第二の死ってどこに出てくるので、だからこれあの21章と22章を見てくださいね。このエペソもそうだったけど、22章に書いてあるね。エペソは21、あ、これはね、あ、そう、20章だ、20章13節と14節ですね。最後の審判の時ですよ。海はその中にいる死者を出した、死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死であると。つまり神から切り離されて永遠に苦しみのところにいるというのが第二の死なんですね。だから第一の死を経たとしても殉教によって、第二の死は絶対に害を受けないよって、こっちを恐れなさいっていう話ですね。これ戦いですよね。目に見えないから、うん、天国地獄目に見えないもんね、うん、まあ行ったっていう人いるけどさ、まああの目に見えないわ本当に。あのあ、これあのポルカルプ、これポルポリカルプって英語で言うんだけど、ポリカルプスなんですなんか日本語難しいな。あのここで殉教した教会の指導者がいらっしゃるんですね。ヨハネの弟子だったんですけど、で彼はですね、こうじゅあの、執行される時にあれですよ、あの私も幼い時からイエス様を信じてて、もうイエス様は私を裏切ったことは一回もありませんと。もうこの老いぼれの私にね、今なんでイエス様を裏切ることができるのかと、否定できるのかって、そう言って、もう本当にこんないいおじいさんをね、なんで殺さなきゃいけないのかってすごい躊躇したんですけど、もうそう言うから、でやっぱどうかお願いした、俺殺したくないんだっていうね、こう言ったの。そしたら今度はあの火も用意で、火用意しろっていうのを火用意してね、いやこれはちょっと熱いかもしれないけど、いやイエス様を否んだことによってあなたたちね、もう永遠にもっとすごい熱いところに行くんだよってこう言った。それで怒っちゃって火つけろって言ってね、こういうことですね。こういうことです。これがスミルナに対するイエス様の言葉でした。次ペルガモン行きましょう。12節です。ペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロ刃の剣を持つ方が、あれよ、モロ刃でいいね、モロ刃の剣を持つ方がこう言われると。ペルガモン行きます。前はペルガモって訳されてましたけどね、あのこっちの方が近いですね、ギリシャ語にね。ペルガモン、スミルナからさらにね80キロ北に行きます。でちょっと内陸に入るんですけどね、でもね、この上の方から少しだけ海見えたかな。そうですね、このアクロポリスって、あの覚えておくといいですね。アクロポリスっていうのは自然の要害ですね。この山とか丘の上に都市を作るんですよ。で何か戦いが起こった時にあのこう守られるじゃないですかですね。でそこからね、地中海少しだけ見えたかな、うん。でペルガモン、もうこれもすごい大きな町ですよ。ギリシャ帝国の中で、圧 タロス朝と呼ばれる王国ですね。ペルガモン王国。ペルガモン王国と言いますから、あの首都ですね、都、うん、なんですが、後々ローマにこの王様が、私たちの王国をお渡ししますと。でアジアの、中心的な都市となって繁栄を続けて、で紀元前の29年にはアウグストゥスに、この宮をこの封建したんですね。この宮を建てたんです。でカエサル崇拝、さっきもね出てきました、カエサル崇拝、皇帝礼拝、ね、この神殿が建てられていました。でこれもう世界遺産だったかな、ちょっと忘れたけども、いや世界遺産じゃなかったらするべきですね。いやーすごいっすよ。こうロープウェイで上上がるんですよ、まあ、もちろんあの当時はこうどんどんあの階段登ってたんだけど、ロープウェイで上がってね、もう本当にね、そこにねギリシャの神々、ローマの神とか、もう皇帝のね神殿の跡とかね、もう跡だらけでね、めちゃめちゃすごいんです。そして、この急斜面のところにギリシャ式の、劇場がありまして、円形劇場があってね、あとはねすごいのは図書館があったらしいです。アレクサンドリアっていうのがローマの中で一番大きな図書館ですけど、ここには20万冊ですね、このペルガモンにある図書館があったんです。で当時はエジプト あのパピルスですねを使ったパピルス紙による、この印刷だったんですけども、羊皮紙っていうのを、ね、編み出したんですね。羊皮紙、あの羊の皮の紙って書きますね、羊皮紙ですね。であのパウロもこの羊皮紙持ってきてくださいって、こう手紙を書きたいからっていうね、この書き物をしてた時にね。でこれが英語だとパーチメントって言うんです。パーチメント、あのそれねペルガモから来てる言葉なんですよ。ペルガモ初 あの紙っていうかな、うん、というぐらいだったんですね。でねギリシャの神々で一番有名なのはこの神殿で、ゼウスの大祭壇っていうの、ゼウスの祭壇だったんです。ギリシャの中で一番偉いこの主神ですね、全知全能と言われて権力を表すのがゼウスですよ、うん、であの当時ね、いろんな国が他の国の、遺跡を盗んでいくんだよね。あのもし、イスラエルの見たかったらよく言われるのは、大英博物館に行ったらいいよって言って、イギリス行ったらいいよと。それでもういろんなのが見ることができるんだけど、いやこれね盗っとのね盗まれた品々だよとかって言って、あのちょっとブラックユーモアがあるんですけれども、お互いにやってるんですね。でドイツがゼウスの祭壇取ってっちゃったんですよ、ドイツ、ね、だからペルガモン博物館ってあるんですよ。トルコのペルガモンにあるんじゃなくて、あのベルリンかな、ベルリンにあるのペルガモン博物館が。でそこでこう、まあ、建て直したんですね。だから今行ってもこう土台のわずかしかないんですよね。でねこれ気持ち悪いんですけど、ヒトラーが演説をした時のあのこういうこの形、そっくりそのままゼウスの祭壇に悪魔が背後に働いているっていうのはよくわかります。あとはアテネ神殿っていうのもあったりとか、まあ、これはね知恵とかリッチの神で、何かにつき知恵を得たい、知識を得たいって言ったらね、もうこの女神にすがった。またブドウ酒の神ディオニュソスですね。もうこれはね強い麻薬を混ぜたブドウ酒でね、もう恍惚状態で乱痴気騒ぎで、もう気が狂った感じですね。もうちょっと怖い。で最近有名になったのこれディオニュソスが。知ってます皆さん、最近有名になった、もうちょっと僕恨みがあるんじゃないかなと思うぐらいたくさん話してるんですけど、8月今年のパリの五輪オリンピック開会式、あのイエス様の晩餐、最後の晩餐の前に出てきた青い人間、あれディオニソスですよって言ってました。主催者が、作った人がそう説明してます。っていうかオリンピックの正式あの X あの X あの Twitter でねそう言ってました。ああいうなんかキモい あれもっとキモかったと思います当時は、うん、酩酊の神、こう酔っ払いの神様ですね。それもね遺跡あるんです。でこういうのがうざらけてある中、 あともう一つちょっと離れたところにアスクレピオスっていうのはですね、これ蛇の神様で医療の神様です。だから国連とかあのアメリカとかヨーロッパの医療機関にねこう蛇が使われたりするんだけど、これねここから来てるんですよ、アスクレピオスって。でこれはあの、まあ、実際の医療行為もやったんだけどオカルト的なんだよね。この何て言うかな、信者を寝かせてその上に蛇を這わせるとかね、うん、でそういうことをやって、あとアスクレピオスっていうのはこれギリシャ神話で娘がいて清潔ってあのクリーンねと食事への強い執着があると、美と外見への執着があると。なんかこれも今のね世代を表してるでしょう、この何て言うかなあのグル、あの何て言うかなこのヘルスっていうの、まあ、大事ですよ健康を保つのは。だけどそれ究極までやろうとするでしょ。でこれも本当にアスクレピオスの影響かなと思いますね。だからあのローマも全体そうなんですけど、すごく学問的に発達してるし近代的っていうかすごい素晴らしい文化もすごいし、なんだけど異教の影響がとてつもなく強いというのが特徴なんです。だからこそそういうところに教会が建てられる、ここが大事ですね。だからこそ教会が建てられるんです。でここですね、教会の特質、それがイエス様が言われた私の教会をこの岩に建てるんだけど、ハデスの門、黄泉の門はこれに打ち勝つことはできないっていうのはですね、そのサタンが支配しているところに私は杭を打ちますよと、そしてここに私の勝利を宣言しますよというように証しのために建てられているのが教会なんですよ。だからこの2つのことは言います。一つは、この福音が広がっていくっていう場所である。もう一つは霊の戦いがすごく激しいということです、ね、午前中も話しましたよね。すごくなんか景色のいいところでさ、なんかものどかなところに教会の動画立っててさ、それ大体イメージするじゃないか教会って。だけどローマの教会は今で言ったら、まあ、今も実際あるけど、あの歌舞伎町のところに教会があるとかね、でそこであの例えばその教会の中に元風俗の人がいるとか、元麻薬やった人がいるとか、元麻薬座の人がいるとか、あとはすごくでも知的なね、このあの学者さんだったけど本当にあの高慢になっていて、でその人がなんかうまくいかなくてね、でそれで神様を信じましたとか、でこうやってもういろんな人がこう集まって一つにされているのが教会の姿ですね。あともう一つ話したいのはね、そのねやっぱりギリシャ語を使っていてローマの道があったっていうのは、これはねだからそういう大都市にあの教会建てられるんですよ。これは今日本では見られません。日本というか今の時代はね、あのあれですね、例えば昔日本が帝国主義の時だった時、帝国時代、朝鮮も日本だったんです。そして満州もあったでしょ、で中国のも行ったでしょ。だからそういう負の歴史はあるんですけども、同時に実は韓国や中国でイエス様を信じて、だって近代の人たち、有名な人たちは日本でイエス様を信じてるんですよ。日本というかこの本州で、うん、だから内村肝臓研究っていうのも研究者韓国にすごいたくさんいるの、うん、だからローマも当時はこう帝国だったんです。だからこのギリシャ語でしかも統一されてるから、そういう通貨も何もかもみんな同じだから、だからもうさーっとこう進んでいくわけですよ。道も整えられてるしという、神様はね、だからこうなんていうかな、やっぱ時があったんですよね。それでそういうところを選んで、しかでも異教が強かった。そこでイエス様が現れたのは鋭い諸刃の剣です。これギリシャで使われたこの刀だよね、この剣ね、鋭い諸刃、ガーってやつですよ。でこれをヨハネがイエス様を見た時に出てたんだけど、これを表しているのが言葉として出てきてるわけだから、これ黙示録にね、19章、イエス様戻ってこられる時に世界の軍隊をもう本当に滅ぼす時にイエス様が口から 出る剣によって滅ぼす、裁かれるわけですよね。でその前にね、この霊的にイエス様がこのペルガモンの教会を裁かないといけないよっていう、まあ、そういう意味合いでこう出てきてるんですよ。ヘブル人への手紙4章の12節に、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることはできます。神の御前にあらわではない被造物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするんです。だからイエス様の言葉によって私たちの心や思いにあることがあらわにされると、隠れていることも全部あらわにされるよっていう、まあ、そういうふうに言ってるわけです。で13節ですが、私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかし私、あなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったと。はい、どうですか。知っているって言葉あります。知っている。またね、ここにいたらもうサタンの王座があるところに住んでるわけですよ。皆さん、なんかそういう思いになったことありませんか。自分が住んでるところ、私はね、クリスチャンになって、まあ、アメリカの人からやっぱりイエス様の話聞いてね、アメリカいいなってその時思いましたよ。もう周りは教会ね、でも周り見たら神社、親はクリスチャンじゃない、墓もある、どうしようかね。まあ、今になってみると、いや私幸せだな日本にいてって思いますよ。アメリカアメリカの違う問題があるからね。まあでもペルガモンの人にとってもう宮だらけ、異教ので、そういう忌まわしい行いがもう普通に行われている、そういうところにいるというのは孤独になりますよね。しかし私は知ってるよ。で今皆さんの職場環境が悪いかもしれない、最悪かもしれない、家庭環境が悪いかもしれない、最悪かもしれない、自分のイエス様を信じてるってことを反対されてるかもしれない、でもイエス様は知ってるよ、お前知ってるからねおっしゃってくださるわけです。そこにはサタンの王座、これはねどこかっていろいろ議論あるんですけど、これはもうこのペルガモンのアクロポリスのもうそれそのものって言ってもいいかもしれないし、まあ、ゼウスの祭壇って言ってもいいかもしれませんけど、まあ、そのいわゆる異教のメッカ、悪霊の巣窟みたいなもんですよね。で、これですね、祭壇に銅でできた王子の像があったらしいです。でこれ、ね、人身供養、人を捧げるっていうこと でそこね空洞になってるんですよ。で中に入ることできて、ごめんなさい、また気持ち悪い話します、辛い話ね。牛の舌をねこう火で炊くんだよ。で全体が熱くなるでしょ。中に人入れるんですよ。そして、ローストビーフならずローストヒューマン、徐々にで、このね、牛のところに口のところ穴開けとくんですよ。で苦しみもだえる声を出させるっていうね、えぐい。で言い伝えによると、このアンティパスがその中に入れられたんではないかっていう言い伝えね、これあくまでもね、なんですね。しかし私の名をあなた方は固く保っているよということで、エペソでも私の名を守るっていう言葉出てきました。これ名っていうのはですね、本当に大事で、イエス様言われましたよね。このですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないという、殺されるっていう脅迫を受けたとしても、この方を認めるっていうのは、これ私の名を固く保つっていうことです。確かな証人、イエス様の確かな証人アンティパスですけれども、イエス様を証言したわけですね。確かというのは忠実とも訳されます。フェイスフォーですね、英語だと。でイエス様も父なる神の 確かな証人で、今度は私たちがイエス様の確かな証人に召されているわけですが、アンティパスってこれアンティってね、英語だとね反対って意味があります。アンティですね。で、まあ、ギリシャ語もアンティは反対、反対とかその取って変わるって意味があるんですが、アンティパスは全てに反対するってことです。だからこれは全体がこっちを向いていても、私はイエス様ってこう逆を向くっていう意味なんですね。でここまでやってたんです。イエス様これ褒めておられます。でこれだけ素晴らしかったんですけども、イエス様この栄光の姿でこの本当に見て、彼らはここまで否んでいないと、信仰を捨ててないと。しかし14節、けれどもなんです。あなた方には少しばかり責めるべきことがある。あなた方のところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせたと言ってます。少しばかりっていうのがこれキーワードですね。だ全体としてはイエス様の信仰を捨ててないんですが、偽りの教えを手放さなかった者たちが、まあ、いたわけですね。だ教会の指導者としては妥協してはいけないって励ましたんですよ。ここで妥協で、アンティパスがね殺されてね、もう本当に見せ物のようにして殺されて、だけど私たちはもう耐えていくんだと、本当にこれでやっていくんだと、で誓い合っていこうみたいな、そんなことやったと思うんですよ。ところがもうなんかね、バラムの教えっていうのがね入り込んでいて、そしてそれをね、それでも捨てなかった人たちがいるわけ、手放さった人たちがいるわけです。でバラムの教えって、まあこう特徴は何かって言ったら、いいですか、一言で言うとね、外にいる敵が神の民を呪うことはできなかったが、民自身が神の招きを招くようにつまずかせるということです。意味わかりました？これはバラムがバラクにイスラエルを呪ってほしいって言って彼雇われたわけです。でもその呪いを神が祝福に変えられたわけです。ですね。で、どうしようかということで、バラムが助言をしました。アドバイスしたのが、それがモアブ人の娘たちですね、をイスラエルの宿営のところに連れて行けと。でモアブの神々も一緒にということですね。でそれで行って、イスラエルの男たちが戯れて、それで神々を拝むようになって、だから彼らは呪いをから守られたのに、自分たちが呪いをもたらすようなことを持ってきちゃったわけです。中につまずきを置いちゃったんです。これがバラムの教えで、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べて、みだらなことを行うようにということです。ある人が言いましたが、サタンは外からの攻撃ができなければ中に入って仲良くするって書いてあるですね。でこれが教会にとっての大きな挑戦ですね。外からの圧迫には耐えられてもですよ、内側の力が妥協によって壊されてしまうっていう、このひびが入ってしまう、これが怖いですね。怖いっていうか、その挑戦ですね。で15節で、同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。でこれね、ニコライ派ね、どういう意味かっていうのがわからないということは、エペソの、この人たちに対してもイエスもおっしゃったので、午前中話しましたが、もともとの意味が人々を支配するという意味で、グノーシスの影響があった可能性は大ですね。なぜかといったら、やっぱり同じヨハネが手紙の中で反キリストと呼んで、グノーシス の, この考えを持っている人たちがいたんで、でどういうものか、これもう何度も何度も話してますから、もう分かりますよね皆さんね。霊肉を2つ分けてるんです。霊肉で、それ何かといったら、精神的なもの、この目に見えない知識ですね。これによって神といるわけですよ。でも肉体で行っていることは、もともとその肉体というのは悪とみなしてたんです。ギリシャの思想の中ではね、悪とみなしてるから、 だからこっちの方はもう悪だから神の領域ではないと。この霊の領域というのは神からこう近づいて、こう目に見えないものからこの悪、あのこの目に見えるものに従ってだんだん悪が強くなっていって、それ本当に悪だと。このだからこの影響された人たちが極端なんですね。一つは全て肉体の行動を拒否すると、結婚することとかね、あと食物を断つであるとか、でもう一つはそんなことどうでもいいじゃん、やってこうぜっていう。でも関係ないわけです。だいたい知識人がそれに乗っ取った生活はしないんですね。もう知識人の巨人たちは、なんか僕まだちゃんと本読んでないんだけど、インテレクチャルズっていう本があってね、まずルソー、フランスの革命の元になってルソー、やばいです。彼の人生ね、女の人がどれだけ人数いたか、でしかもちょっと異様なあれ関係ですね。あとはマルクスとかもういろんな人、もうこうまともな生活してないんですよ。知識は言ってることはものすごいんですよ。でも行いが伴わないんですね。全然別物に考えてますから。でこれギリシャの思想はこの霊肉二分で、でもキリスト者は違います。この体は神から与えられたものです。で神は分けられないわけですね。なので、偶像礼拝もそのこうやって言い訳するわけですよ。例えばバラム、ニコライ派とかね、例えばバラムの教えっていうのはどうなってかっていうと、いやいや偶像をやったってこれ心が神様に向いてたらいいじゃんって。どうですかね。結構こういう議論あるんですよ。心が向いてればいいじゃん。でもっとすごいのは、心が神様に向いてるから肉体で何やっててもいいしって。僕奥さん愛してるから、いや大好きなんだけど、いやいや体は違うんだよねとかね、違うことやってると。でそれはいいことだって教えるわけですよ。でこれが入って、でわずかにいたんですね、この頑なに守っている者たちがいたと。だから悔い改めなさい、そうしないなら私はあなた方すぐにあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うと。悔い改めなさいですね。で本当に悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、バプテスマのヨハネもイエスも言われましたけれども、イエス様が来られるから私たちは本当にこの悔い改める思いを直す、あり方を変えていく。でそうしないならばってイエス様がここで言ってますが、すぐに来ると、私の口の剣を持って来るっていうんですね。でこれが先ほど話したように、これ2つの意味合いがあって、一つはイエス様が再臨される、再び戻って来られる時に、このニコライ派とかバラムの教えを報じている人たちはもう景況からも取り残されて、ラプチャーからも取り残されて、この裁かれるっていう意味かもしれない。あともう一つはこの神様、イエス様の言葉によって彼らがもうバッタリ倒れるとかですね、その殺されるっていうね、いうその今教会の中で倒れるとか裁かれるっていうのが全ての人に分かる形になるという、どちらかになるわけですね。でパウロはね、コリントの教会の偽使徒、偽教師と、もう最後脅しましたね。第二コリントで最後の方、13章ね、2節から4節をお読みしますけれども、以前に罪を犯した人たちと他の人たち全員に、私は2度目の滞在の時前もって言っておきましたが、こうして離れている今もあらかじめ言っておきます、今度そちらに行った時は容赦しません。こういうのはキリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めておられるから。これはパウロの使徒職をね、疑ったんですよね。でキリストはあなた方に対して弱い方ではなく、あなた方の間にあって強力ある方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストによって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストもに生きるのです。わかります、このよみがえりのキリストでしょ。そしてパウロがこうやって容赦しないって、これマジで言ってんですよ。覚えてます、パウロの宣教、バルイエスってさ、キプロス島にいたじゃないですか。でこの悪魔、全ての悪いものの敵とかなんだかっつってさ、そしたらその場で目が見えなくなったってね、話してんですよ。これそういうイエス様が生きておられるっていうのを力で示すっていうことですよね。これすごい恥 るべきことですよね。自分たちで内部でちゃんとその罪を告白させていくって働きしなきゃいけないのに、ほっといてるから。でパウロのことを弱々しいとかってこれバカにしてたわけですよ。けれども容赦しないよってこう言ってるわけです。でこういうことをイエス様がこのペルゴマンの教会に悔い改めなかったら、まあ、行うっていうことなんですよね。17節、耳ある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されていると。再びね、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとありますが、一つ目、勝利を得る者は隠されているマナなわけです。このマナっていうのは、もうイエス様ご自身で命ですね。なんでわかるかって言って、ヨハネでね、あの群衆に対して群衆が、天からのマナがあるっていう話をした時に、いやいや私こそが誠のパンであるって話をしたんですよね。で隠されているっていう言葉はね、これはね、あの何て言うのかな、キリストにあって、あのこうあなたと私の間に誰もわからない、認めなかったとしてもあるよっていう、このまあ親密さを表しているわけですね。このキリストのうちに隠されている、コロサイ書に書いてますね。あなた方の命は、あなた方は実は死んでいて、命はどこにあるかって言ったらキリストにあって、あ神のどうだっけな、そうキリストにあって神のうちに隠されているって書いてます。でも隠されたマナがあり、で今度ね、石ですね。石はこの前も話しましたが、ゼカリア書の3章の9節に、この、大祭司ヨシュアに対してイエス、主が言われて、私はヨシュアの前に置いた石を、その一つの石の上には7つの目がある、見よ私はそれを文字に彫る、万軍の主の言葉、一日のうちに私はその血の咎を取り除くと。このイエス様がご自身を石として言われて、白いから清い方だと。でその私を与えると、それ大事なのは新しい名が、誰も知ることのできない新しい名が記されているって言うんです。でいろんなところに命、子羊の命の書に名が記されているとか、名が記されているっていうのがすごく多いんですね。で当時の人たちはこの結構そういうものをよく見るんですよ。例えば建物にですね、柱のところに名が書いてあって、それはこの人がこの建物の献金をしてくれたとかね。でこれそしてあとは住民票みたいなのがあって、こう名が記されてるっていう、でそのそこのものになっているっていう意味です。なのでキリストが、キリストのうちにあなたが新しい名が記されてるよって、誰も知ることができてないよって、新しく生まれてイエス、あの新しい人になって、それであなたの名が新しく記されているんだよと、このように励ましてます。このイエス様との関係というのは夫と妻のような関係で、本当に他の人にはわからないけども、本人は分かっているという親密な関係ですね。第一コリントの2章の15節に、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されませんと。だからペルガモンの人たちにね、これを話したっていうのはね、やっぱりね、迫害があって、圧迫があって、そしてアンティパスのようにね、あのもう排除されていくっていうような圧迫の中にあってですよ。けれども私は知ってるよって、私は隠されてとこにマナがあるし、あのマナ与えるし、私は新しい名を、あなた誰も知らない名を与える、他の人が知らなくても私は知ってるからねって、まあ、このようにして励まし慰めているわけなんですよね。ということでね、今日のテーマ、異教の中の圧迫っていうね、メッセージ題にしましたが、ティアティラの教会も同じですね。外からの圧迫もあるし、スミレの教会ですね、内においては妥協をするという、その妥協、内側での戦いですね、この2つがあるんだということ、ですでは、これから